Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週の放送では辰馬考古資料館の展覧会、考古資料の謎解きの ご紹介をしましたけれど、番組収録の後で学芸員の青木さんに、戦争で空襲があった時にもう辰馬さんが苦労して集められた考古資料はよく焼けなかったもんやねというふうに問いました。青木さんの話によると、やはり空襲で焼けるのが怖くて、兵庫県の計らいもあって宝塚のお寺に疎開させてもらったということでした。戦争や災害で大切な文化財が失われてしまうと取り返しがつかないんですからね。保存するということは後の世代の人たちに対する大きな責任でもあるわけで、明日は終戦記念日、改めて戦争のない平和な世界を、歴史と文化を見つめていくということのためにもみんなで大切にしたいと思いました。さて、今日は西宮の西の方へやってきました。阪神電車の甲子園駅から南へ、甲子園球場を右側に見ながら進んでいきました。甲子園球場の南の端、これはまあ酒蔵通りになるんですけどね、大きなショッピングモールの入り口があります。でこれを東へ進むと鳴尾中学校、その手前隣にあるのが西宮市立鳴尾図書館です。今日の目的地はここです。何回もご紹介してきましたように、西宮市の情報公開課歴史資料チームはたくさんの西宮市の資料の中から選んだ写真で西宮という町というタイトルをつけた展覧会を開催していらっしゃいます。今回は鳴尾地域の戦前から昭和の終わり頃までの写真を集めて、場所もその展示場所ですね、鳴尾図書館で開催していらっしゃる、まあ、そこへ私は来たわけですね。でこの会場に行きましたら、情報公開課の学芸員の住田さん、このまあ展覧会の企画から実施、まあ全部やってらっしゃる住田さんがおいでなので、お話を聞きながら拝見しようとこういう算段。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
お邪魔いたします。
よろしくお願いします。
えらい出先までご苦労さんです。
いいえ、とんでもないです。ありがとうございます。
こんなこと珍しいですね。
そうですね、今までは市役所の東館8階 の部屋の前でしておりましたけれども、ね、はい、今回は図書館の視聴覚室をお借りして。
あ、ここ視聴覚室。
そうですね、はい、地元で開催をしております。
なるほど。鳴尾図書館、玄関から入ったすぐの部屋、ロビーがあって、そのすぐ奥の部屋が視聴覚室。はい。ここにパネルやら、壁面を使って写真の展示をしていらっしゃる、はい、こういうわけですね。
はい。
写真は、鳴尾の写真はたくさんありましたか。
それがですね、あまり市役所には所蔵がなくって。
あららら、そうです、
はい、
あれだけあるのに、ね、
そうですね、去年の12月に市政90周年記念の写真展を北口ギャラリーでさせていただきましたけれども、その準備段階で、はい、鳴尾の写真がないということに気づきまして。
分かった、分かった
ですね。展示している写真も鳴尾の写真があまりなくてですね、それで鳴尾の 写真を地元の方からなんとかご寄贈いただけないかなというところから今回の展覧会は始まってまして、
写真集めから
しちゃう。そうですね、写真集めをするための写真展を今回、はい、開催しておりますので、
それも一つの狙いなわけですね。
そうですね、見ていただいて、はい、こんな写真やったらうちにもあるよという方がいらっしゃったら、ぜひご寄贈いただきたいなと思っております。
意外ですね、同じ西宮でも鳴尾とか合併したとこの、 あの、古い写真っていうのは割り方テリトリー集まりにくい。
そうですね、古い写真はやっぱり少ないですね、はい、鳴尾地区も河原木とかそういうところも
やっぱりそう、
はい、少ないです。
そうですか、はい、じゃあそういうのをこれから集めることも大事やと。
そうですね、
そのためにもこういう展覧会やってますということもせないか、
はい、
地元の人に見てもらうために鳴尾で場所を選んだという、
はい、そ
うい
う集めてきました。
なるほどそうです、まあそれだけご苦労された分、まあ、展覧会になったやと思います。
ありがとうございます。
じゃあ、まあ会場に入らせてもらって、はい、最初の写真から見ていきますので、またわからんこと聞きますので教えてくださいね、
はい
はい、一番最初は航空写真、鳴尾全体が分かるようにというふうな意味で、
ね、そうですね、戦前の鳴尾地区の鳥瞰図を、はい、最初に、
これは写真というよりも図面ですよね、
はい、はいはいはい、展示しておりますけれども、
絵ですかね。
絵ですね、鳥瞰図ですね、鳥になった気分で描いているものですけども、乗っているものがもう本当に面白くて、鳴尾のいちご畑
はは、そうですね、
競馬場、南運動場、
なるほどなるほど、はい、
甲子園プール、
あ
ー潮干狩り、
遠くは北の方、宝塚とかですね、六甲山から駆け始めて、
はい、
東へ行くと向こう側の川がずっと流れてますよ、
そうですね、
南は海になってますと、はい、その間になろうっていうのはあるんですというのは一目で分かる。
そうですね、
川西
飛行場
とか書かれてますね、はい、それから鳴尾の競馬場、はいはい、でその上にあるのがこれがいちご畑。
そうですね、
だ広い場所ですな。
今とは全然違う鳴尾の姿が、
本当ですね、
一目瞭然の鳥瞰図だと思います。
いや南運動場なんて、これものすごい大きな運動場
が、そうですね、
観覧席もちゃんと、
はい、しっかりした観覧席がついた大きな運動場がありました、
ね、それから西へ行くとテニスコート、
はい、
これも広いテニスコートですよ。
そうですね、もう一面テニスコートでした ね、
うん、ね、それから甲子園プールがあったり、はい、なんかそういうのが全部こう絵で描き込まれている
。そうですね、
はあ、この図は珍しい、
なかなか面白い図だと思います、
面白いです、
はい、
春の行楽情報のパンフレットやということです。
そうですね
面白いな。それから今度は昭和8年と書いてありますけど、昭和8年に大サーカスが来たんですか。
そうです、ハーゲンベックというドイツのサーカス団からサーカスが来ておりまして、うん、その時のプログラムが、
はい、
所蔵しておりまして、
これ大したもんね、写真入りですよ、
写真入りで、
ね、
なかなか面白いプログラムです。
いやいや、なかなかたくさん の出演者があって、まあ動物ですけど、
そうです、ね、
いっぱい出演されて、
はい、
アクロバットなんかもありますし、はい、象の曲芸なんかもあります、
虎がいたりとか、
虎がいたりライオンがいたり、はい、そういうのがこう写真で示されている。
そうですね、
プログラム、これはもうその当日に配られたもの。
そうです、当時のプログラムを入手しておりまして、
そのよう残ってましたな、
はい
はい、隣へ行きます。今度は昭和10年と書いてありますが、はい、焼き舞踏っていうのが立ってるんですけどね、
はい、
真ん中に高い10メートル以上もあるような塔が立っていて、焼き舞踏と書いてある、
はい、
周りをグリッと輪が囲んでいるという、
はい、
これはどこであったんでしょう。
これはですね、今の甲子園警察署のあたりですね、
はい、甲子園の駅前や、
はい、そうです、昭和9年に建てられたんですけれども、空襲で壊されてしまいまして。
なるほどね、
は
い、
全国今はここにはありません。
中等学校優勝野球大会20周年記念の塔やとか言
って、そうです、かなり大きな塔で、
ね、
中で相撲大会なんかも行われたそうなんです。
なるほど、はい、これはものすごく大きなあれですね、はい、建物というか、
そうです
ね、造形物。
そうですね、
僕のびっくりしたのはその周りをね、黒々とというか松林が囲んでいる。
そうなんです、私もこの写真で一番びっくりしたのが松林
ね
え、こんなにたくさん松が生えてたんかっていうのが、
びっしりですやん、
はい、 今も少し面影は駅前にありますけれども、ね、こんだけの松林見事です ね。
これがこの松林っていうのは作ったもんじゃなくて、もともとは川の堤防やったというあの話と違います
もん。そうです、枝川の堤防にあったという松林ですね。
そう、
はい、今も少しだけ名残がありますけど、
こんなに群生してたんですな、すごい松林が写ってます、はい。まあ、その写真があって、まあ後で枝川の話は出てくると思いますけれども、はい、次これ鳴尾会館昭和6年で、まあ、もうちょっと前に遡っていくわけですけど、はい、鳴尾会館落成記念の絵はがきがある。鳴尾会館っていうのがあったんですか。
そうですね、この あの絵はがき4点今回は展示をしておりますけれども、はい、1枚目の前景ですね、全体を写している絵はがきを見ていただいたら分かるんですが、はい、これあの師匠として、鳴尾師匠として使われてた建物でして、
旧鳴尾師匠の
建物ですね。
建物なん
です、はい、最初はあの村役場ではなくて、はい、鳴尾会館ということで、鳴尾会館で呼ばれた、はい、作られたんですけれども、
貴賓室があったり、はいね、大講堂があったり、すごいですね。
そうですね、
はあ、
それを途中で村役場にあの、はい、使ったと、はい、いうことです。
近代的なビルですね、はい、地元はこれ自慢やったやろな、ね、こんなんやね。
診察の待合室なんかもおしゃれで
、
はい、モダンです。
こんなん知ってる人今でもおるかな。
そうですね、
見に来てほしいですね、はい、これぜひぜひ見てほしいと思います。さてその次はもうずっとこれは、下ってきます。時代が変わりますけれど、まあ、昭和36年7年8年あたりの写真が来るんですけど、これは戦後ということでしょう。もう
そうですね、これは36年の写真なんですけれども、はい、阪神パークにヘリコプター塔というのがありまして、はい、高いタコに登りますよね。そこから南を見た写真なんですが、
何もないです。
何もない、ただ広い広場にポツンと一つ建物が。
この建物は見覚えがありますけど、
はい、これは今向川学院で使われている建物ですね、
はあは
あ、昔の競馬場の、
あ、なるほど、競馬場のスタンドやったという、はい、
そうです、
あの建物今も残してある、
はい、
あれがこの、何にもない大、まあ、これは広っぱみたいな、はい、遠くに工場の煙突が何本か立っているのが見えるっていうのは、はい、これは阪神パークから見たとこと言われる、はい、阪神パークのから南側を向いたら何もなかった、
は
い、
何もなかった、海まで何もなかったと。
信じられへん。
そうですね、この風景はちょっとびっくりしますね。
これ昭和36年、はい、戦後6年のことでしょう。
36年です。その後すぐ浜甲子園団地が、
この頃なんでこんな何もなかったんですかね。
ですね、あの米軍の甲子園キャンプがあったんですけども、それが撤退して浜甲子園団地が建つ直前の写真です。
アメリカの兵隊さんのお住まいがこの辺にあったわけですよ、はい、それで日本人は入れなかったんですよね、
はい、そうですね。
米軍のキャンプがなくなったのが、うん、
30
年代の前半にこういうのはな、まあ、キャンプがやっとなくなって、
はい、
でその跡地がこの、まあ、まっさらの土地になっているというわけですね。
はい、でこの直後に浜甲子園団地が建ち始めます、
はい、浜甲子園に団地ができた、
はい、そうです
ね、あ、この頃なんですな、ね、あの浜甲子園団地のはとっても話題になったんでしょ。
そうですね、もう阪神館でこんなにたくさんの団地が建つなんてことは当時はなかったみたいですので
もう新しい街ができたということです、はい、まあ、それも米軍キャンプが撤収してあの広場が大きなあの広大な土地ができたからできたこと。
そうです ね、
はい、住宅難の時代ですから新しい街を作ろうという鉄筋の、まあ、マンション群ができたわけですね、
はい、当時最新の団地だったよう
ですね。みんな憧れたんですってね、ここに入ること、
はいですね、ね、
そういうことの写真が出てますが、これ引っ越し風景でしょ、
はい、三輪トラック
珍しいな、三輪トラック、大型の三輪トラックですよね。
そうですね、
それに山盛り荷物が積んであって、でその後ろにはその浜甲子園団地の建物が真っ白 で、真っ白ですね。でそこへどんどんどんどんご入居していかれるわけですな、
今から活気づいていくようなところがこの写真から想像ができますね。
そういうことですね、
はい、
さてその団地の中にはきれいな広場があって、植木が植えられていたり噴水があったりして、みんなこう楽しそうにしてますけど、
はい、
この初めの頃はやっぱりこういう感じ、とってもモダンな絵 そうですね、マッチやったんでしょうね。
本当に幸せが感じられるような一枚ですね。この写っている子供なんかも当時の子供の服装なんかをよく表してて、うん、とても可愛らしいです、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、ところでこの枝川のね、はい、改修についての計画とか展示されてますね、
はい、そうですね、図面 で、
はい、図面で、はい、
向こう側の改修計画の図面。
これはこれのためにどういうふうに変わったんですか。
ですね、あの向こう側の改修が大正の終わりに行われましたけども、はい、そこで向こう側は暴れ川だったようで、
洪水を起こす、
ね、はい、特にあの枝川で よくあの洪水があったということで、はい、枝川を廃川にしてしまおうという計画だったみたいですね。
枝川というのは向こう側の支流みたいな形
で、
向こう側から分かれてた川でしょ。
そうですね、今戸崎町のところで
相当上の方で分かれてたん
ですね。鳴尾でいうと一番北側のところですね、河原木村との境になるかと思いますけれども、
はいはい、だから2号線より上の方ですよね。
そうです、
そこで分かれてた、
はい、
その枝川がなあの向こう側の改修工事で、
はい、
するときに、はい、もう枝川やめた
やめて埋めてしまって
枝川埋めたら洪水も起こらんで、
そうですね、
そりゃそうですけど そこへ行く川の水はどないなるんやということに、
はい、
それはまあ向こう側の堤防を改修して防ごうという、
はい、向こう側に流してしまうということ、
ね、枝川っていうのは相当大きな川やった
ら大きな川だったようですね、
はい、でその川をなくした、
はい、
そうすると相当大きな埋め立て工事があったという。
そうですね、大きなあの土地ができまして、
はい、
それをあの阪神電鉄さんに売却して、
はい、なるほど、
その利益でまた向こう側の改修工事の第2期工事が行われたということですね。で阪神さんはそこで土地を得られましたので、
うん、
あの有名な甲子園球場を、
あ、それで甲子園球場を作ったわけですね、はい、ちょうど枝川が、なくなった、はい、それは地面ができた、
はい、
で枝川はさらに猿川にも分かれてた、
そうですね、で
その川も埋めちゃったわけですね、
はい、一緒に埋めてしまいましたので、ね、
だから広大な土地がまあいわばできたということですね。で、はい、そこをうまく使っていろんなものができていきましたよ、はい、まあ、今で残っているのは枝川名残の松並木ぐらいかなというの で、これ松並木の写真もあるわけですね。
そうです、はい、少し残っている写真を出してみました。
あと甲子園東口やら、はい、路面電車の様子やら、
はい、
浜甲子園とか甲子園筋とか、まあ、そういった写真がこの辺り並んでますね。
あの灰川の跡地に路面電車があの走っておりましたけど、昭和の終わりまで
その時
の路面電車の写真も出しております。
だから枝川を埋めたというのは鳴尾のにとっては大きな変化をもたらしたということに。
そうですね、
ねえ、電車が通るなんて大きな産業的な変化も変わったわけです、
はい、南の方まで発達して、一番南のところに浜甲子園の阪神パークも昭和の初めにできましたので、
阪神パークはもともとは南にあったわけです
から、ね、はい、海辺ですね、
海にあったわけですから、はい、なるほど。さてその次の、写真というのは工場の写真がいくつか出てますね。昭和34年朝日工業ミゼット製造と書いてありまして、
はい、
例の可愛らしい三輪トラックミゼット号が工場の中でいっぱい作られてきている様子やら、
はい、
その隣あたりには法然製油さんが油を充填している作業の写真やら、
はい、これなんかも鳴尾で
鳴尾の ね
製造業です。
そうですね、はい、それから37年昭和電局のあたりや、これは海のすぐそばにこんな大きな工場があったんです ね煙をもくもくと出しています、
は
い、
煙突から煙が出ている写真ですね、はい、
そうですね。それから向こう側の橋脚の跡が残ってますけど、これはどういう意味
で、はい、これはなかなか面白いんですけれども、あの戦時中ですね、
はい、
今向こう側線がありますけれども、
あ、電車ね、
はいはい、あれがあの似たようなところに走ってまして、それと尼崎の海岸の方の線をですね結んで西宮と尼崎を産業用に
結ぼうという
計画がありまして、西宮側から向こう側に橋脚を戦時中に立ててるんですけれども、
尼崎へ向けて、
はい、そうです、
はあはあ、
途中であのそれが中断しまして、まあ、戦争も終わりましたので、
はいはい、
そのまま残骸が昭和の終わりまで残っておりまして、
戦争の終わり頃の 工事だったんですな、
はい、そうですね、
その名残が今も残ってますよということで、はい、昭和40、30年頃に写真が撮られたと、
はい、そうですね、
からまああと航空写真で、向こう側団地と鳴尾浜なんていう、これ全体が分かるような写真がありますね。
そ
うですね、
それまであの工場地帯として発達しておりました、鳴尾、はいはい、の今の高須のあたりです ね、
そ、 うですね、
それが全部工場が他地域に移転しまして、
なるほど、
で住宅に新しい団地が建ち始めているところの、
ね、まだこれ初めの頃なんでしょう ね、
うね、
あんまりたくさんは建ってない
です、はい、何棟かしか建ってないです ね、 またね、
その南側にはまだまだ空き地がいっぱいということです
ね、鳴尾、はい、浜の埋め立ても行われているところ、
逆に言えばこんな広い土地にそれだけたくさんの工場群があったということ
ですね。そうですね、工場から住宅地への変化ですね。
あ、これ珍しい写真見つけました、
はい、
甲子園フェリーですね
これは乗られたことありますか？
あります、あります、懐かしいですね海原に浮かんだ、甲子園フェリー、はやぶさ号ですな、
はい、
緑色の船体に白い線がシュッと入った、なかなかスマートなかっこいいフェリーボートですけど、
はい、
これがこの甲子園の浜から淡路島やら行ってたんですよね、
はい、これは昭和46年に開設された日の写真になります、
そうですか、
はい、懐かしい、残念ながら姿は消してしまいましたけれども、
本当もう今廃業になっちゃいましたからね。
そうですね、
だから鳴尾の浜にはもともとはなかったですけど、もともとは海水浴なんかしてたところですね、漁業とかね、そういうところが工場街になり、そしてフェリーボードが出て、そういう時代があった、
はい、
さらにその後それらはなくなっちゃったって、はい、鳴尾の歴史には非常に起伏があるということが分かりますね。
そうですね、どんどん変化が見られます。
その頃の昭和41年頃の甲子園浜の写真があるんですけれど、
はい、
まあ、これはなんというかちょっとこう寂しげな写真です。
そうですね、これはですね、海水浴場が昭和40年に閉鎖されておりますので、
はいはい、
その直後の夏の写真になります。
なるほどね、はい、それにとって変わってもう海のすぐそばまで住宅街、
はい、
ね、鉄筋のコンクリートの住宅がいっぱい立ち並んできた。
そうですね、昔はあの浜の海水浴でにぎわったこの浜の方ですけども、ね、公園ができて、うん、たくさんの子供が遊んでます。
そう、大昔、まあその大昔というわけではないですけど、昭和49年頃には向こう側のこの魚釣りをしている人がいっぱいおったという写真があります、はい、
そうですね、
特にこの漁師さんというんじゃなくて、ハンジングベレーをかぶったスポーツシャツ姿のお父さんや、まあ、その人に連れられた小さい子どもたちまで、もうずらーっと並んで魚釣りをしている。
そうです、昔はあのこの辺はシジミ狩りが有名だったんですけれども、あの昭和の終わりはこんな釣りの風景に変わっております、ね、
それともう一つ、これも戦後にできて、しかもそれがもうなくなっちゃったという、はい、厚生年金スポーツセンタープールなんていうの、懐かしいですね。
行かれたことがある方が、ね、たくさんいらっしゃると思います、
昭和41年8月に開設されたんですね、
はい、
それもこれもなくなっちゃった。
そうですね、阪神大震災の影響で閉鎖となってしまいましたね。
これ確かね、こんな話聞いたことある、本当か嘘か一遍調べてみなあれですけど、厚生年金の施設をその当時はあっちの市もこっちの市も欲しかったね。それで西宮市長さんはこの厚生年金会館、ホール付きの厚生年金会館が欲しかったそうです、
はい、
で大阪と取り合いになって、はい、実は負けちゃった。
あ、なるほど、
大阪に厚生年金のホールが行っちゃった、
はい、
その見代わり代わりにセンターにあのプール作ってあげるわということ で、
そうなんですね、
厚生年金プールが来たという話を聞きましたけど、まあスポーツ好きな西宮の市民、それから甲子園はスポーツセンターが多いですから、
そうですね、
そういうところに甲子園の、厚生年金プールができて、はい、大にぎわいやった、
まあ、
その当時の話、写真ですね。
そうですね、あの阪神パークにもデラックスプールがありましたし、
はいはい、
球場の横には甲子園大プールも
ありました、
ありましたね、はい、鳴尾にはたくさんプールがありました。
そうですね、浜甲子園団地のすぐ南側にこんな大きなプールがあったんやでという写真がこれで分かると思います、まあ いっぱいありますな。これ成尾の写真も結構ありますやん。
そうですね、探せば探すほど出てきまして
ね、
はい、たくさんになってしまいました。
まだ皆さんの記憶にあるところでは阪神パークの写真なんか、はい、いろんな角度から写されたものがいっぱいありますので、
はい、有名なレオポンの写真も展示しておりますので、
成尾地域っていうのは地域全体が、まあ、豊かな農産物を収穫する地域やった、
はい、
たくさんのレジャー施設が大勢の人々を呼んでいた。それから大規模な河川工事があったが、まあ、それが地域の発展につながって成功した、大きな工場もいっぱいあった。経済も発展したけれど、逆にこれは空襲の戦争の時には空襲の目標になっちゃったということもありましたね。
そうですね、はい、そうですね、戦後もね、はい、進駐軍のキャンプがあったり、
キャンプがありましたね、はい、まあ、そんなことでせっかくのこう社会的な資源がこの実際に市民のために使われることが少なくて、皆さん苦弁、ね、苦労された。成尾の人たちはとっても大変こう苦労されたんじゃないかなと思いますけれど、まあ、そこに米軍キャンプが来た、それがなくなった、その後に団地ができたというような歴史があります、はい、
そうですね、
うん、
人口もどんどん増えたと思います。
そう、
学校も次々建てられていますので、
教育には熱心な町。
そうですね、
はあ、全国一の公民館、
公民館も
できましたし、はい、それから全国でたった一つ町立の中学校があったん
です ね、
成尾町という町でしたから、成尾町というのは町でしたから、その町立の中学校があった。これはもう全国で一つやったそうです、
ね、本当
今の成尾高校です
けど。そうですね、うん、教育に熱心な地域でした ね、 ね。
それから甲子園線という、まあ、路面電車が引かれ、それもまだなくなり、
そうですね、
レジャー施設のそのすごいこう流行った時、それからダメになった時、農業の移り変わり、成尾の歴史を見てるととってももう激変してるというかね、劇的な変化をたどってきた町やなというのはよう分かりますけど、は
い、
ね、
はい、写真を集めてても本当にそういうふうに感じまして、
そうです、ね、
もう次から次へと変わっていく姿ですね、うん、成尾の。
まあ、ところが、まあ、写真にはありませんけれど、もっと昔から言いますと、義民碑の義民の話ね、成尾の義民って、ね、水合戦、水争いの話とかですね、村のために命を懸けて、尽くすというふうな気概がね、昔から成尾の人たちにはあった。まあ、それが公害反対運動やら自治会活動に今もこう伝統として残っている。
そうですね、
とっても有意義な展覧会やと思いますよ、
はい、ありがとうございます、
この展覧会はいつまでやってらっしゃる、はい、
9月の4日の日曜日まで開催しておりまして、
はい、
ぜひお越しいただきたいのが8月21日の日曜日、
はい、
あと最終日9月4日の日曜日、
はい、
この2日間は午後の1時からと3時からの2回ですね、はいはいはい、昔の16ミリフィルムを上映いたしますので、
あら珍しい、
はい、もしご都合がよろしければこの時に。
もちろんその映画界というのは西宮の映画でしょ。
そうです、昔のですね、浜甲子園にあった時の阪神パークの映像がちょっとあるのと、 あと30年代の姿勢だよりですね、
はははは、
その映像を流しますので、カタカタカタカタという16ミリのフィルムの音と一緒に
、
はい、ご覧いただけたらと思います。
楽しみですね、
はい、
いやいや今日は来てよかったと思います。
ありがとうございます、
西宮市立成尾図書館、というところに、場所を変えて西宮市情報公開課の歴史資料チームが西宮という町、今回は成尾編ということで展覧会をしておられます。ぜひぜひおいでいただいて、成尾の昔の写真などじっくり見ていただいたら町の変遷もよくわかるのではないかと思います。会場では、住田さんにお話を伺いながら写真を拝見します。住田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。